開するような企業も出現してきています。一つは夢を探す銀行ということで、銀行の中に夢の研究所 D ラボというのを作ってしまったのは数学銀行です。業績良くないんですけどね、とんでもない事件を起こしましたただ結局これどういうで、あと株式会社伊藤忌も、京橋の駅の上にビジネスカフェっていうのを作ってますけれども、絶対これ経済的な利益全くないにもかかわらず、なんでこんな企業がこんなことやったのか。でこれ D ラボは今、6個あります。最初、東京ミッドタウンの中に作りました。これは銀行の中に夢を探す図書館を作るプロジェクトです。でどういうプロジェクトかというと、銀行はお金を使ってもらう、お金を貯める、でお金を使う、そうしないと銀行業務は成り立たないんです。で一番重要なのはお金を使う、お金を貯めようと思う人、そのためには何が必要かって夢なんです。さっきの渋沢さんの話も、夢がなければみんなお金貯めないんです、投資しないんです。今の若者深刻なのは車を持ちたいってやついないんですから。それからほとんどいないですよ。車を持ちたいとか、結婚したいでもいないんです。だからまあ実際一生懸命結婚させなきゃいけないなと。そこまでやるいろんなプロセスがめんどくさい。就活なんてのは3回ぐらい落ちてきたらもう二度と行きません。いいよと。別にニートでいいんだみたいな。そんなのがいっぱいいます。でそういうのいっぱい増えてしまうと、そういう人が俺お金は夢がないんですから、お金使われません。でそれ結構深刻なんですね。じゃあそのためには一人一人に夢を持ってもらう。で夢はどこで探すんだ。本です。で夢を探すための図書館を作りました。でその図書館がエントランスにあって、その上にその中に銀行があるわけです。であとカフェを作りました。交流する、そして毎週ワークショップやってます。夢を持った若者を呼んできて、なんか語れとか、ビジネススクールみたいなことやったり、いろんなことやって、この夢を考えてもらう。東京ミッドタウンが大成功したんで、双子玉があります。湘南にもあります。それから多摩ニュータウンにもあるのかな。そして、静岡県に本を持ってきました。自分の本、沼津にも持ってきました。だから6カ所ぐらい。数学銀行、業績は良くないんですが、D ラボだけは非常に親しまれています。銀行が作った夢を探す図書館。で、銀行員が、師匠や学芸員の役割して本を見ながら、一人一人の夢どうやって作っていくのみたいな。で、まあ、それをやりすぎてしまうと、馬車の事件になっちゃったんじゃないのかなと思いますが。で結構だからこれそういうことで利益に最終的にはそういう活動がビジネスにも結びつけていくんだよ。で伊藤忌っていうオフィスメーカーの会社がありますが、ここは今京橋の1階にビジネスカフェです。これ登録すると、カフェが無料で使えていろんな打ち合わせできたりミーティングする。なぜこんな場所を作ったのか。これもやっぱりこれからの新しいビジネスの場、それはいろんな人と出会う。でやっぱり本が置いてあって、カフェがあって、最新の情報があって、人がやってワークショップをやったり、そこで伊藤忌のオフィス家具を使ってる。やっぱそういう場、空間、集まって何かを作っていく場っていうのは作っていかないと新しいビジネスにならない。でそういう場を作ってます。で、やっぱりこれも伊藤忌の社員さんが本のコーディネートをして夢を探せられる楽しい本。やっぱり楽しい本っていうのは表紙が綺麗で、今の本っていうのはですね、もうグラフィックの時代になってきてますから、僕たちが昔小学校の時に読まされてた文字だけの本ではなくて、やっぱり絵と最近で言うと音楽なんかも入っちゃってますからね、連動してスマホと。そういう、まあ、楽しい本、夢を探せる本っていうのをいかにピックアップしていく。例えば、D ラボ、ミッドタウンなんかでは毎年夏に本でピクニック、僕たちもやるんですが、バスケットの中に3冊本を入れて、 そして、街の中を、というかその芝生広場を散歩してもらって、本に親しむ。調べるための読書ではなくて、夢を発見するための読書。大切な本とか、空の絵本とか、まあ、こういうのを自然に親しんでほしい場合は、植物の本とかわざと入れておくんですが、まあ、たまたま出会ったバスケットの中にあった本をふと読んでみて、新しい夢が見つかったな。調べに図書館に行くっていう。なんか見に博物館に行くのではなくて、そこに行くと、今まで知らなかった夢が見つかるよ。まあ、こういうアプローチを取ってます。そうすると面白いことに人々はいろんな本の読み方をする。お弁当を読みながら本を読んだり、寝転びながら読んだり、これもこれで素晴らしい読書ではないでしょうか。でこういう活動を僕たちも僕もか科学博物館でやってきました。今でもやっています。で、夢をまく、夢の種を、幸せの種をまく活動ということです。さあ、人への投資というと、今日立岡市が冒頭一番になりましたが、子育て上手日立岡、おむつ代2万円プレゼント、3世帯で住宅増改築20万円プレゼント、家賃で月2万円のお得。僕が今紹介した科学の例とか、イギリスのミュージアム国府論でやっていたいろんなミュージアムは、こんなことはしてません。これお金なんですよ。お金で人が動く。お金でもし動いたら、これがメリットがあってここに住むのは果たして教育でしょうか。人への投資っていう場合、ユージョン・ビルさんとかデビッド・ハンダーソンが人への投資、それは教育の中身ですよね。夢を見つけるとか、ちょっとだから、まあ、ただ日立太市の場合は非常に人事面性がないところですから、まあ、こういうこともしなければいけないんですが、まあ、こういうことと同時にもう少し教育の中身、人へ投資するっていうのはそういうことなのではないかなというふうに感じます。日本で人への投資っていうとすぐこうなっちゃうんですね。でこれはよくよく考えてみれば、冒頭の話、なぜ今日僕は日本の自殺の話をしたのか、パンとサーカスと同じだからです。まあ、これも賛否両論ありますが、ランドセルをタダで配ることが教育でしょうか。このお金があるんであれば、もっともっと夢を見つけられるようなエデュケーションプログラムを作られた方がいいのではないかなと思います。はい、というわけで、ミュージアムっていうものを使って、今日本に一番必要なのは夢を持つこと、それからもっとよく自分の暮らしをしたいな、そういう若者を作っていくことだと思います。で、地域デザイン学芸員というのはそれを実践できる人材です。そして自分の生活の中で街の中にミュージアムをたくさん作っていこう、小さい図書館でもたくさん作っていこう、そういう活動を推進していく、それが私たちの考えるミュージアムなんです。で、それができる人材が地域デザイン学芸員で、今までの博物館美術館の文化を守るのではなくて、守るからさらに上のそれを共有してもらう、楽しんでもらう、自分の生活に生かす、そういう人材を作るための教育をできる人材、ビジネスができる人材というの意味で地域デザイン学芸員というのを作っております。さあ、それでこの地域デザイン学芸員で私は何をしようとしたのかってお話をしますと、牛久市の課題はやはり今牛久市結構だから非常に何もしなくてもいい状況なんです。深刻じゃないんですよ。日立太田市さんとか 稲敷氏さんのように、それから首都圏にありながら過疎地域になってしまった利根町、本過疎指定ですからね。ただこれ牛久も2050年以降本過疎指定の可能性あるんです。北地の牛久が今のまま牛久の旧市街地と同じように高齢化をたどって、若い人が当然同じ道になっていくわけです。たどっていけばおそらくもっと深刻なことになります。だから利根町のことはいい教訓にしなければいけません。利根町っていうのは最寄り駅が宇佐ですから、内田線ので、50キロ圏である意味牛久よりも首都圏に近いので、住宅がたくさん建ったんです。一時期に一斉に、それが一斉に建って一斉に高齢化しました。牛久の場合は北地の牛久があったから平均値で高齢化しないことになってるんですが、北地の牛久もこのまま2、30年何もしないで放っとくと全く同じ状況になってしまうと思います。それでそういうことを踏まえれば、やはり今30年先になれば生きてる人はあんまりいないんじゃないかみたいな話になって、そういうわけでもいかないんで、やっぱりビジョンが必要だし、グランドデザインを描かないと、よその町がどんどんだと同じような状況になっていく中で、牛久が今しなければいけない戦略っていうのはやっぱりビジョンとグランドデザインで、近畿、さっきやっぱりこの都市間競争になってますから、まあ、常陸太田さんはこれができなかったんですけど、生活力のある富裕層を町にとどまらせる、それから未来へ投資したい人を牛久にで生活してもらいましょう。短期移民、後で言いますけれども富裕層、これを牛久に呼び込む。それから在住の富裕者層が参加する新しい仕組み、この4つが必要です。どちらかというと現在の牛久は高齢層や貧困層も徐々に増えてきてますので、そこにどう対策するかというのは行政が展開していくような方向が強いのではないかと思います。北朝鮮さんのようにもうとにかく人口が減っちゃったから一人でも多くしてください。お金出します。何でも財政補填します。これはもう差し迫ってそういう状況になっちゃったんですが、実はそれをやっていくとどういうことになるかというと、外国人、阿弥陀もとか利根町なんてのは今すごいですね、ベトナムの人たちがたくさん住んでしまう。そういう学校もたくさんできてきてですね、日本人学校、日本語学校、あれも 2、3 日前読売新聞見たら、あれ牛久だけが極めて外国人少ないんですね、周辺も多いんですが、まだそこにもそういう悩みはないわけです。常総市なんかもすごいんですよね、駅前がブラジルのスーパーマーケットがあって、ブラジルの銀行があって、やはりそうなってしまうとものすごいコストがかかるんです。やはりこれからは競争時代になると、いかに富裕層に来てもらうかということは、富裕層が来るのはお金では来ませんから、コンテンツなんです、教育力なんです。ユージョンビルさんがカナックを貧困の街から立て直した際にまずやったのは、本の力で住民の生活力をアップしようということと、本の力を掲げることによって、この人たちに何かしたいという富裕層がいますから、教育力を持って何とか自分の活躍の場を持ちたい人をたくさん呼んだ、そういう若者、やはりそういう施策を展開する必要があるんだよ。そして 僕が考えたら牛を送る里の文化資源を使って夢を創造するミュージアムを作りましょう。牛久シャトーもあります、牛久沼もあります。いろんな文化資源や脳の資源があります。牛久にはたくさんあります。これだけ東京に近い、その中で原風景が残っている牛久沼。牛久沼は住江生さんや小川宇泉さんが住んでいたように景観だけではないですね。それを背景にしながら様々な文化を作っていた、アートの拠点でもあるわけです。牛久シャトーっていうのは主役は日本で最初の博覧会に出てるんですね。イギリスの万国博覧会に出たワインなんです。誰が作ったんですか。牛久市民です。当時の神谷伝兵衛さんだけをこうなんかシンボルにして、彼はマネージャーとしてはすごい、マネジメント力はやっぱすごいと思いますね、あの時代。それと作ったのは基本的にわざとこの写真抜いたんですが、牛久に住んでた人なんですよ。日本で最初にブドウ畑作って、それをちゃんとした生産ラインに乗せて、ボルドー地方のコピーです。でボルドーと全く同じ、一番日本で近い土壌と気候にあったってわけで選ばれる。でそこに住んでいた農民たちが、でしかもなおかつワイン醸造までやった。でこれが万国博覧会に出てくるんです。今フランスワイン、イタリアワイン、誰が評価されるんですか。経営者が評価されないんですね。どんな農民がいて、どんな人が醸造したかってことが品質証明になるわけなんで、そういう話になってないんですよ。あれ読んだんですけど、あの学芸員たちと一緒に、あの神谷伝兵衛の伝記、そこは本当はもう少し深めてあげる必要があるんですね、コンテンツとして。だってやっぱりフランスのボルドー地方のワインはやっぱどこのシャトーでどういう生産者が頑張ったかって今一番求められているところなんですね。で実は牛久にはそういう農業の生産者もたくさんいます、今でも。で牛久にはキツネやタヌキや、いろんな地名が、シシコ、イノシシ、ジャバミ、いろんな物語があるんですね。この首都圏のこの50キロ圏内の中でこんな地名が昔から残ってるのも牛久だ。こういうのも楽しい資源になるはずですね。もう少し牛久の資源を外の人たちの学びの場に変えるって視点で編集してみましょうっていうのが今僕たちがやっている活動でございます。でこういう視点から見てみますと、地域デザイン学芸員、でどんなカリキュラムをするかというと、ここのこのパーフェクトの、真ん中の方に出ているんですが、地域デザイン学芸員というのはふるさとの宝物を探しに行く、そしてそれをデザインする、楽しく誰もが見てもらえるようにデザインする。これ学生と、それから今社会人受講生にやってもらっていますが、で、デザインするってどういうことかというと、例えば今の時代だとこれを絵本にしたり、動画にしました。 こういうふうに宝物を探しながら動画を作ったり、それで、そういうプログラムを展開しています。で、3番目はミュージアムグッズ。これをですね、さらにグッズにしました。で、これがパンフレット、皆さん今日できたというのになっています。一部なんですが、これさっきの映像で出てくる澤田さんのお茶です。澤田さんのお茶確かによくできてるんですが、澤田さんのところに行くと確かに美味しいお茶を入れられるんですが、もう少しもっと多くの人に理解してもらうために、お母さんからインタビューを受けて、分かりやすい説明するパンフレットを作りました。本当はこれ本を作ろうかなと思ってたんですが、これをカフェの テーブルの上に置いといてもらおうかなと思って。今、日本の緑茶が世界的なブームになってる。日本では緑茶がどんどんどんどん需要が減ってるんですが、実は緑茶ってすごいんですよ。パリや、ロンドン、それからニューヨークでは大人気なんです。で、年収2000万以上の富裕層は大体緑茶飲むんです。で、この緑茶って日本でしかできないんですね。よくよく調べたら。もう私たちにとって当たり前なんですが、この低温で蒸すっていう工程があるんで、そこは繊細な日本のでしか実はできない。だから茶色はやっぱり茶色なんです。それが緑茶になってる。